本日は大きく、3点質問をさせていただきます。まず1点目ですが、長崎県総合計画みんなの未来図2030について一致での取り組みはということで質問いたしますが、私には少し難しかったと思っておりますが、よろしくお願いをいたします。先月19日に長崎市で行われた町村議会議長会、離島振興市町村議会議長会研修会に土屋議長と草井局長と参加をさせていただき、長崎県初の女性副知事馬場裕子氏により選ばれる新しい長崎県の実現に向けてという題目で講演をいただきました。私には難しいところもありましたが、馬場副知事の丁寧で分かりやすい説明でありました。一つ目に、長崎県総合計画みんなの未来図2030、二つ目に人材確保生産性向上に関する取り組みについて紹介がありました。一つ目の長崎県総合計画みんなの未来図2030では、計画の概要、基本理念、政策展開の基本方針、方向、基本戦略、施策、地方創生の取り組みについて説明があり、二つ目の人材確保、生産性向上に関する取り組みでは、中小企業の生産性向上支援、県内就職の促進、外国人材の受け入れ、定着の促進、農林分野における取り組み、水産分野における取り組み、介護分野における取り組み、交通分野における取り組みの説明がありました。本市でも第4次壱岐市総合計画2025から2029を策定し進めておりますが、県の取り組みとどのように連携していくのか、またどのように共有していくかを伺います。よろしくお願いします。
中原議員の質問に対する理事者の答弁をお願いいたし求めます。小川総務部次長。
おはようございます。15番、中原議員のご質問にお答えをいたします。長崎県の次期総合計画は、令和8年度からの5年間を計画期間として策定が進められており、県議会11月定例会に上程をされております。県の計画策定にあたっては、本年7月に県政策企画課及び壱岐振興局によるヒアリングが実施をされ、本市が掲げる2050年人口2万人の維持という目標や、4つの町の特性を生かした壱岐新時代プロジェクト構想など、第4次壱岐市総合計画との整合が図られるよう情報共有を行ったところでございます。県内においては、本市同様に人口減少、少子高齢化が最重要課題と認識される中、県の次期総合計画では、子ども、暮らし、仕事、にぎわい、町の5つの柱が掲げられ、県内の共通課題に対する各施策が盛り込まれております。また、地域の具体的な課題や特性を反映させるため、地域別の取り組みが示されており、本市における壱岐新時代プロジェクトなどの 地域独自の取り組みについても記載しており、県と緊密に連携を図っております。今後も長崎県総合計画の策定と県の施策展開を注視し、県民総ぐるみで進める新しい長崎県づくりと本市の施策が相乗効果を発揮できるよう、今後も密接な連携と情報共有に努めるとともに、県市がそれぞれの役割をしっかりと果たしていくことで、本市の幸せを実感できる島の実現に向け推進してまいりたいと考えております。以上でございます。
長良議員。
はい、ありがとうございました。私も、説明を聞いて、政策の展開の基本方向として、子ども、暮らし、仕事、にぎわい、町ということで、重点的に、政策を進めていくということでありました。特に、基本戦略、施策につきましては、激変化する災害から県民の生命や財産を守り、将来にわたり生活や経済を支える安全安心で持続可能なインフラを整えた魅力的な備えた魅力的な地域を目指すということで、主な取り組みといたしまして、離島等の条件不利地域の生産について販路拡大、商品開発の支援ということも盛り込まれておりますが、域では、この支援についてどういった支援をされているかお伺いします。
小川総務部次長。
はい、ただいまの中原議員のご質問にお答えいたします。この総合計画の内容につきましてはですね、おそらく令和8年度の当初予算に県の方も予算が計上される予定ということで認識をしておりまして、今後ですね、ここの具体の連携、施策についてはですね、予算が確定後にですね、おそらくそういった連携事業というふうなものが出てくるかと思っておりますので、そこにつきましてはまた今後ですね、引き続き、状況を見ていきたいというふうに考えております。以上でございます。
長良議員。
はい、この、計画は令和8年度から始まるということで私も伺ってはおります。それで、あと地域別の取り組みということでですね、壱岐市で目指す姿ということで、立地特性を生かした観光インバウンド促進壱岐未来キャラキャンパス構想等を通じた地域の、にぎわい創出、壱岐新時代プロジェクトとの連携等による安心して暮らせる地域コミュニティ形成等ということですが、これに関しましてもどういった取り組みをされるかお伺いをいたします。
小川総務部次長。
はい、ただいまのご質問にお答えをいたします。地域別取り組みの中でですね、壱岐未来キャンパス構想、2地域居住の促進、企業大学等との連携を通じて関係人口の拡大をしていくというふうなもので、掲げさせていただいております。特にですね、未来キャンパスといいますのは、今年度から取り組んでおりますカルチャーターミナルのイベントでございますが、こちらにつきましても、長崎県独自で、作っております、未来大国づくり補助金、この、制度をですね、今のところ県内では壱岐市だけが、採択を受けておりますが、そのようなものをすでに、今年度から採択を受けておりますので、そういった事業をですね、補助制度をうまく活用しながら、ここに掲げております、未来キャンパス構想の実現に向けてですね、取り組んでいきたいというふうに考えております。以上でございます。
長良議員。
はい、ありがとうございました。それとですね、これは国の事業で今地方創生ということで、経済対策で、各、地域の自治体に任せるということで、お米券とか、あと、商品券、また現金給付するところもあるということですが、壱岐では、その国の、地方の経済対策についてどのようなことをやっていくのか教えていただきたいと思います。
塚本地域振興部長。
はい、中原議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。まさに国会の方が開催されまし ておりまして、17日までだったと思っております。で、それに先んじまして、市の内部の方でも今、どういった事業をしていくかということを検討しておりますので、予算が決まりましたらですね、早急に議会の方にも諮っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。長良議員。
続きまして、人材確保生産性向上に関する取り組みについてですが、全部言ったら時間がありませんので、農林分野における取り組みということで、特定の外国人材を活用した、労働力支援ということでありますが、令和7年の9月時点で、県内で農業が、カンボジア、インドネシアから派遣ということで6名、登録、支援が6名、派遣が206名と登録支援が6名で合計212名、水産分野でインドネシアからの派遣が31名、登録支援が50名の81名となっておりますが、一市では、外国人を活用した、外国人材どのくらいいるか分かればお願いいたします。
松島産業推進部長。
はい、ただいまの追加の質問に対しましてお答えさせていただきます。詳しい数字は把握はしておりませんが、私が把握している内容で申し上げますと、農業分野はほとんどおられないということ、それと水産関係につきましては、勝本の19トンの漁船に数名おられるということだけですけども、やっぱり今後ですね、やっぱり人材不足の部分については外国人材の、投与といいますか、もう入れていかなければならないんじゃないかなというふうには思っておるところでございます。以上でございます。
長良議員。
はい、わかりました。それと、農作業の外部化ということで、集落とサービス事業体とマッチング支援ということで、集落で行う草刈り等の負担軽減に向け、サービス事業体と、集落とマッチングを行う、農村サポートセンターを設置するということであります。それとスマート技術による一斉防除体制の構築ということで、 SNS を活用した防除、敵機情報の発言体制の整備による迅速適切な情報の伝達、産地でのドローンを活用した一斉防除体制を構築するということですが、いつもこのような作業の、マッチング化を、していくのでしょうか。
松島産業推進部長。
はい、ただいまの追加の質問にお答えさせていただきます。まず集落と、サービス業とのマッチングといいますか、草刈り等の支援についてはですね、先ほども外事長が言われますように、来年度からの、事業となると考えておりまして、今後そういうことが県から示されるんじゃないかなというふうに思っておりますし、防除につきましては、現在水筒につきましては、水筒防除協議会という共済を中心とした組織がございます。その中で現在やっておりますけども、一部ではドローン、民間の企業さんが防除されておるということはお聞きいたしております。今後そういう部分が増えてくるんではないかなというふうには考えておるところでございます。以上でございます。
中原議員。
はい、続いて水産分野における取り組みということで、漁業と漁村を支える人づくり事業ということで、新規漁業就業者の確保育成に向け、漁業の魅力発信就業支援フェアの、開催、技術習得研修など呼び込みから、就業まで切れ目ない対策を実施をするということであります。取り組みにつきまして、ガイドブック SNS 等を活用し、漁業の魅力や、就業情報の発信、そして、就業支援フェアや オンライン相談会の開催、漁業就業希望者に対し漁業技術、習得研修の実施、就業後の経営力向上を目指し技術知識の指導を実施するということで、長崎県の新規就業者は、増加傾向であるということですが、域でも増加をしているんでしょうか。お伺いします。
松島産業推進部長。
はい、追加のご質問にお答えさせていただきます。新規就業者の確保についてはですね、国県市ということで取り組んでおりますけれども、なかなかですね、新規就業者が他の地区よりはなかなか増えてないという状況でございます。詳しい数字は手元にちょっと持っておりませんので、お答え控えさせていただきます。それとあと技術習得とかフェアについてはこれまでも県が進めておられております。それにですね、の事業等を活用しながら今後もですね、進めていきたいというふうに思っているところでございます。以上でございます。
長良議員。
わかりました。次に、新たにチャレンジ水産経営、対応事業ということで、魚類養殖や漁船漁業の現場において ITC、IoT、AI などの先端技術を活用したスマート水産業を推進するということで、3D の GPS プロッターとか、グラフで、魚の大きさなどが把握できるという機会もあるということですが、今後こういうのが出てくればまた補助金の対象となるのでしょうか。お伺いします。
松島産業推進部長。
はい、追加のご質問にお答えをさせていただきます。スマート水産業の部分についてはですね、これまではあまり、多くの補助事業等はございませんでした。県がそういう方向であるのであれば、今後そういう事業が出てくるんじゃないかなというふうに考えているところでございます。以上でございます。
長良議員。
はい、ありがとうございました。先ほど言いましたように、この事業は令和8年度から、始められるということでありますので、育種におきましても、これを共有してですね、県の取り組みと、連携し、域の、第4次育種総合計画の成功に、つなげていただきたいと思っております。よろしくお願いします。続きまして、勝本浦町づくり計画および町並みの整備についてお伺いをいたします。今年の6月会議で勝本港埋め立て地を核とした周辺の整備と勝本浦の活性化について一般質問しましたが、現在埋め立て工事も進められており、勝本浦部活性化推進協議会では商工会員様を中心に、埋め立て地周辺の市施設の 新築及び改修工事について市との建設的な議論が行われております。2021年3月に勝本浦まちづくり協議会会長の吉野浩一様を中心に、事務局の坂本さん、各部会のメンバーで勝本浦まちづくり計画を策定し、古くから多くの貴重な歴史文化遺産があり、漁業の町として栄えており、商業では昔から漁民と農民の物々交換で始まったといわれる勝本朝市など、地域の生きた資産として活用し、漁業の町勝本浦を漁業プラス観光の町へと発展させ、未来に向けて持続可能な町づくりを目標とされております。この目標を達成するため、地域づくり部会、漁業商業活性化部会、 安全安心部会、子ども育成部会の4つの部会で活動を行っております。しかし、現状と課題といたしましては、人口減少、少子高齢化による公民会員の減少により、役員も大変となり、地域の行事の参加もできなくなっており、ペーロン大会やお祭りの仮装行列など、地域の行事も、コロナ以降できなくなっており、青年会、女性部などもなくなっております。漁業商業におきましても、後継者が少なくなり、厳しい状況となっております。島外から壱岐への移住を希望される方から、漁業をしたいという問い合わせが漁協にもあっておりますが、住むところがないので諦めるという方が多いということです。そこで、市営住宅を移住者の独身の方も住めるようにできないかという声も多く聞きます。また、勝本浦部散策、勝本歴史街歩きをガイドさんと一緒に巡るツアーも行われており、観光客に90分かけて勝本浦の歴史、文化、名所、街並みを紹介されているそうです。勝本浦の街並みは城下町とした風情が伺えるという観光客もおられると聞きます。しかし、空き家も多く、これはなかなか難しいと思いますが、対策が必要ではないかと思います。また、以前行われていた国の補助事業で、勝本浦地区町並み環境整備事業により住宅の増改築が行われておりましたが、今はなくなっているということで、また再開してほしいという声も、上がっております。以上、移住者の市営住宅利用と空き家対策、町並み環境整備事業の再開についてできないかお伺いをいたします。
塚本地域振興部長。15番、中原議員のご質問にお答えいたします。私の方から、移住者の住宅利用と空き家対策についてお答えいたします。勝本浦の移住者の住宅利用状況につきましては、令和6年度空き家バンクに新規で登録された家屋27件のうち、勝本浦は4件の登録がありました。令和7年度は現在までに新規で登録された家屋15件のうち、1件が勝本浦の家屋となっております。空き家バンクに登録されている家屋で、令和6年度に契約が成立した家屋は22件であり、そのうち移住者への契約成立が16件、そのうち勝本浦の家屋は3件となっております。令和7年度は現在までに契約が成立した家屋は24件であり、そのうち移住者への契約成立が15件、そのうち勝本浦の家屋は2件となっております。現在、勝本浦の家屋で空き家バンクに登録中の家屋は3件ほどしかない現状にあります。勝本浦においても空き家が増加傾向にありますので、空き家バンクへの登録推進や、地元皆様方からの情報収集をさらに進めてまいります。また市役所での移住相談以外にも、移住や空き家に関する相談窓口である家町を勝本に開設して、重点的に対応しておりますので、移住の相談や空き家等の情報などがありましたら、ご活用ご案内いただけたらと思います。地元の公民館や空き家等管理活用支援法人等とも協力をしながら、空き家の掘り起こしと居住家屋の確保に向けて取り組んでいく必要があると考えております。以上でございます。
平本建設部長。
15番、中原議員のご質問にお答えをいたします。建設部の方からは、移住者向けの市営住宅の提供及び町並み住宅増改築事業について、ご説明を申し上げます。本市の公営住宅につきましては、現在年間4回の定期募集を行っております。 入居要件につきましては条例で定めており、移住者の方であっても要件を満たせば申し込みは可能でございます。参考に令和6年度は平均募集戸数30戸に対しまして、申し込み数の平均は10世帯、そのうち2世帯が有愛単世帯でございます。移住者の入居の申し込みにつきましても随時相談を受けておりますので、担当課へご相談をいただきたいと思っております。なお、中原議員が申されました若年層の単身の方の入居についてでございますが、議員ご承知の通り、市営住宅の入居資格につきましては、現に同居または同居しようとする親族があることが要件となっております。しかしながら60歳以上の方は単身での申し込みも可能でございます。若年層の方の単身の方につきましては、これは住宅法との整合性、また県をはじめ、各市の取り組み等をですね、今研究をさせていただいている状況でございまして、現状におきましては入居要件を満たしていないということでご理解をいただきたいと思っております。続きまして、町並み環境整備事業につきましては地域活性化の重要な施策でございまして、平成20年から国の社会資本整備総合交付金事業を活用し実施してまいりましたが、当初の計画を5年間延長した上で令和3年度に完了いたしております。今後は勝本港埋め立て地を核とした周辺の整備と勝本浦の活性化について検討を進めておられます、勝本浦部活性化推進協議会や各関係機関との協議の中で、移住者や空き家対策、既存住宅改築等について議論される際は、需要調査を実施し、制度や運用等の課題、補助財源の確保等を総合的に、調査を行いまして、勝本浦部の皆様とともに、検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
中原議員。
はい。空き家対策につきましては、増改築とかですね、できる家はいいんですが、もう、ちょっと増改築、改築しても住めないような家も、たくさんあると思いますが、そういった家については、何か対策はあるんでしょうか。
塚本地域振興部長。
はい。中原議員のご質問にお答えいたしたいと思います。なかなかその改修ができない、家屋につきましては難しいと思うんですけども、先ほどちょっと申し上げました空き家等管理活用支援法人というのを今年から設けておりまして、現在3法人に、3法人を指定しております。その中に専門の設計屋さんとか不動産屋さんとかがいらっしゃいますので、そういった中でですね、改修とかがもし、できるのであればとかですね、専門の事業者さんの方に、指定をしておりますので、可能性があるのかもしれないというところでですね、今後相談を進めていきながらですね、そういった空き家の活用をですね、進めていきたいと思っております。以上でございます。
長原議員。
はい、よろしくお願いします。それと市営住宅の活用で、60歳以上だったら単身できるということですが、若い人もですね、漁業をしたい、若いといっても40、50と思いますけど、漁業をしたいという人がおられるということで、それで、どこも単身では住むところがないという、話も聞きますので、そこのところもですね、ちょっと検討していただいてですね、空いてるのは天ヶ原、串山住宅とかも結構空いて、赤滝住宅も空いてると思いますので、そこの整備を整備といいますか、住宅に、若者を住めるような、規約というか改定を、していただければと思っております。 それと街並みの、環境整備につきましても、まあ、建物を見てもですね、本当に木造で、まあ、観光客の方も本当に風情があるなということで言われるということですので、まあ、今国の方がやめているという状態ですかね、町並み整備は。
平本建設部長。
中原議員の再度のご質問にお答えをいたします。先ほどご説明申し上げましたように、町並み環境整備事業につきましては、当初の計画10年間を5年間延長して実施をしてまいりました。その間、実地件数としては62件、事業費としましては、全体、まあ、補助対象事業費としましては3億3700万程度、費やしております。そのうち私費としまして1億177万3000をですね、支援をさせていただいているということでございますが、まあ、当初の計画から5年を延長したということもございまして、国、県それぞれ制度はありますけれども、ありましたけれども、壱岐市においてはですね、一応この事業については完了しているといった整理がなされているところでございます。以上でございます。
長良議員。
はい、わかりました。まあ、もしですね、またできるようであれば、まあ、検討をよろしくお願いしたいと思います。以上で、2番目の質問を終わらせていただきます。次に、3番目のスルメイカの、漁業停止命令についてですが、これにつきましては、先日の山口議員の、質問の答弁で、お聞きをしましたが、通告しておりますので、質問させていただきます。水産庁は漁獲可能枠タックを、超過したため、小型漁船に対し、これは5トン以上30トン未満ということですが、11月1日から、来年3月末までスルメイカの、漁業停止命令を出しております。イカ釣りの専門、まあ、19トン以上があれですが、操業されている漁業者は、マグロも釣れない、もう今回も釣っていないということで、今度はスルメイカも釣るなとなると、どのように、イカ釣りさんは生活をしたらいいのかということで、これに対し、まあ、市の考えをお聞かせいただきたいと思っております。
松島産業推進部長。
15番、中原議員のご質問のスルメイカの漁業停止命令につきましてお答えをさせていただきます。先日の山口議員からも同様の質問でございましたので、重複するかとは思いますが、お答えをさせていただきます。最初にこれまでの経過についてご説明をいたします。スルメイカは資源管理のため、クロマグロと同様に漁獲制限が設けられております。スルメイカは漁業種類等により漁獲枠が細分化されておりますが、全体としての令和7管理年度の当初配分は、近年の不漁による資源評価結果に基づき、前管理年度から6万トン減の1万9200トンでありました。9月19日には最新の資源調査などの結果を受けて、6600トンの増枠を受けて2万5800トンに変更をされております。ところが北海道から三陸沿岸で放漁が続き、特に5トン以上30トン未満の漁船の管理区分である小型スルメイカ釣り漁業において漁獲枠を大幅に超えたため、11月1日より再放停止命令が発出されております。なお5トン未満の漁船や定置網等への現時点でも再放停止命令は出されていないところでございます。小型スルメイカ釣り漁業の再放停止命令が出された後、県は国の留保枠やタック増枠分からの配分による操業再開を要望しておりましたが、その後国は 11月の水産政策審議会の議論を経て、スルメイカの国の留保枠やタック増枠分から857トンの追加配分が行われました。しかし、漁獲実績は報告漏れ分を含め、小型スルメイカ釣り漁業の配分枠5757トンに対し7796トンの漁獲があり、2039トンを超過しております。そのため現時点で採放停止命令の解除の見通しは立っておりません。これを受けまして長崎県は各海区漁協漁業者と協議を行い、国の区分で管理するのではなく県で漁獲枠を管理する通称北海道方式に変更するとともに、他の管理区分からの融通による増枠を水産庁に対し要請したところ、12月8日に開催されました水産政策審議会におきまして承認され、県管理としては現行の550トンから503トン増の1053トンに増枠をされたところでございます。この承認により5トン以上の漁船によるスルメイカ漁獲が可能になりましたが、漁獲枠内での県内の調整が必要となりますので、今後の漁獲状況等を注視してまいりたいというふうに存じます。特に議員ご懸念のイカ釣り専門で操業している漁業者におかれましては死活問題でございます。今回の北海道方式への変更による漁獲状況等を注視するとともに、さらなる漁獲枠の増枠や他管理区分からの融通について要望を行ってまいります。また生活としての漁獲経営に関しましては、クロマグロの漁獲制限時にも国が漁業共済制度へクロマグロ強化資源管理型を新設し保障を行ってきた経過もありますので、市といたしましては県を通じ国へスルメイカの漁獲制限に対する支援策等を創設するよう働きかけてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
中原議員。
はい、はい、ありがとうございます。私も増枠の話は伺っておりましたが、長崎県で、503トンということで、またこれから調整県内で調整するということで、域海区にどれだけ、配分されるかどうかは分かりませんが、取れ出せばスルメが取れ出せばですね、503トンぐらいでは足らないと思っております。まあ、どのような根拠で503トンが配分されたのか分かりませんけど、昨年12月から、今年の3月までは、ほとんどスルメイカは上がっておりません。しかしながら今年、太平洋側で大量に取れてもう増枠してもまだ足りなくなったということで、スルメイカが釣れ出せばですね、どれだけ釣れるか分かりませんので、この枠では私は足りないと思っておりますが、そもそもですね、スルメイカ、は一年魚であります。私の聞いたところでは、春生まれと秋生まれがいて、春生まれが生まれて、冬場に北の方で取れて、秋生まれが今度、南下してきて、反対か。秋生まれがですね、秋で生まれて、夏に、北で取れて、そして、春生まれが、冬こっちで取れるということでありますが、今回、太平洋側で大量に釣れたのは、今まで気候変動等によってですね、黒潮が南側に大きく、蛇行していたということでありますが、今年になってその蛇行が元にも、戻ったということで、日本の近海に来たということで報道されておりました。それでスルメイカが減少しているわけじゃないんですよね。そのように水温とか海流でスルメが来る この辺は変わってくると思います。それでよく大久保組合長も言われますが、水温が下がればこっちに来る。でも温暖化で水温が高いので日本海でも上の方を通って、ロシアとか北朝鮮、韓国を通っていくので、こっちにはあまり来ないくなったということを言われておりますが、これも水産庁にいくら行ってもわからないということであります。それで、まあ、ちょっとこれは死に行っても愚痴になりますけど、水産庁もそういう決めるのをですね、自分たち、まあ、だけではなくて、そういった漁業者の話も聞いてですね、そういったを決めていただきたいなと思っておりますが、何分ですね、まあ、503トン少ないと思っておりますけど、今のところはそうなっておりますので、早くですね、正月前、山口議員も言われましたように、これは予算とか、そういうとは伴わないので、ただ農林水産大臣の印鑑を押せばできることですので、早めにこれをですね、釣れるようにしていただきたいと、呼びかけていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
松島産業推進部長。
はい。中原議員の追加のご質問にお答えをさせていただきます。漁獲が早くできるように、申し入れようということでございます。先ほども申し上げました通り、国から県に配分がされて、各海域ごとの配分が今後なされるという手続きを踏まないとなかなか釣れないということになりますが、市といたしましては県等にですね、そういった意見があるということは申し上げたいというふうに思っておるところでございます。以上でございます。
中原議員。
この前、11月の21日に水産、政策 WT 農林水産部門合同会議というのがあっております。これで水産庁より先ほど、松島部長も言われましたように、令和7年度のスルメイカタックにかかる、当初配分12,500トン、それに6,700トンを足して19,200トン、その後、9月19日に留保の6600トン、追加配分で1800トン、10月の時点で合計27600トンとなっているということであります。それで、超過額が2000トンを超え、35% を超えたということで、11月1日からの規制となっております。それで、今回の、もう今まで正直言って私も議員になる前は漁協に勤めておりましたが、以下の規制とか初めてです。本当にこういうことをしていいのかと思っておりますが、国のすることですので、今後の対策として、国から留保分を、国の留保分を振り替え、調整をするということであります。それと他の漁業種類に分配されている数量から融通できるかどうか、調整をしたいということであります。そして、小型スルメイカ釣り漁業について、現場からの漁獲状況の報告にタイムラグがあったので、こういうことになったということです。それで迅速かつ的確な数量管理を行う体制を整備するということです。それと特定の地域における漁業の集中、もう特定のところで取ってしまった、それでこのような状況になったということ、これは分かっていることですもんね、誰が考えても。そこ日本全体の枠でして、ここで一箇所で取ってしまったので枠がないけん、九州の方でもう取れませんよ、そういう考えをする水産庁はちょっとおかしいなと思っておりますが、そういうとも、地域の不公平感が生じているとの指摘があるので、これから小型スルメイカ釣り漁業の配分 数量について、海域別や期間別の管理ができないか検討してまいりたいということですが、早く検討していただきたいと思っております。これから、本当にスルメイカ今年全然釣れなかったので、太平洋側で釣れたのでこっちにも来るかなと期待をしたいところですが、どうにか、スルメイカもですね釣れるように願っておりますが、スルメイカの、漁業停止命令につきましてはこれじゃありません。スルメが釣れなくなれば、漁業者の方が一番、大変ですけど、漁協や水産業に関わる業者、特に漁協は販売手数料が入らない、箱、小売が売れない、それと箱屋さん、仲買さん、加工業者さん、運送業者等にも影響が及び、域の経済、ひいては日本の経済にも影響があると思います。それで、スルメイカが来る前に先ほど言いましたように、早く許可を出してもらうよう、訴えていただきたいと思っております。私たちも、訴えていきたいと思っております。以上で、私の質問を終わりますが、これから、寒くなってきます。今、インフルエンザも入っておりますので、市民皆様には、体には十分留意されまして、良い新年を迎えていただきたいと思います。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。